もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、これからどう生きていけばいいのかわからなくて、
はい、
先生の相談したかったんです。
まず今あなた何歳？
57歳です。
ご主人は？
58歳です。
ご結婚何年目？
27年目です。
27年目。はい。でお子さんはいらっしゃる？
はい、25歳長男、19歳次男です。
はい。何が問題なの？
私、人としての根の寂しさを子供の頃から持っていて、
うん、
生まれてきたくなかったし、生きてること好きじゃなかったんですけど、
はい、
やっぱり死ぬほど絶望もできなくて、
はい、
幸せと呼ばれるものは全て手に入れたんです。
はい。
だけど夫は優しくていい人だと思ってたんですけど、
はい、
何もできない評論家で、お金をも稼いで持ってきてくれるってことはやってくれるんですし、家事も手伝ってくれるけれども、
はい、
人生を右に行こうか左に行こうかっていう決心とか、それから子供が学校でいじめられたりとか、大変なこと、学校行けなくなったりとかしたときに、親としてどう向き合うかっていうときは、姿が見えないふりになるんです。
わかるわかる。
体はあるけど、いないんです。精神がないっていうか、それで、いつもそういうときは。
全部任されちゃうのね、あなたが。
そうです。私も逃げたいんですよね、自分に自信がないから、うんうん、だけどそしたら子供が一人ぼっちで取り残されるから、それは私の子供の時と同じことになるので、はい、そうはしたくないから、私は逃げたくないから、
はい、
結局私が引き受けるんですよね。で、はい、夫は私が決めた方針に従って、
うん、
それで三歩下がってついてくる夫なんです、
はい、
それでいろんなことがあって、とても夫を恨んでて憎んだってもしてるんですけど、
はい、
それを言ったら殴られたりしたので、もう限界なんだなと思って、
はい、
私は夫に変わってもらいたかったけど、夫は変わるために自分の正体を見るのが嫌みたいで、
うん、
それでもう許すことも忘れることもできないなら、忘れたふりをして生きていこうと思って今日まで来たんですけど、で子供のためにっていう大義名分があったので、
はい、
でももう下の子供が大学生になったので、もう子供のために結婚を継続する理由がないんです。
は
い、
なるほど。
それで私はもう夫が憎悪してるし、嫌いだし、はい、便利で都合がいいけど、愛してないし嫌いなんです。
はい。
それでおまけに私寂しい育ちなので、いやらしい意味じゃなくて、
はい、
セックスがしたかったけど、19年間、下の子生まれてからセックスレスなんですよね。
はい。
それでいやらしい意味じゃなくて、肌と肌の触れ合いっていうのが欲しかったんですけど、
はい。はい、
夫はそういうのは何回か言ったけど、なんかスルーされたりとか、
はい、
それでなんかそういったのでも寂しくて会わないし、でもなんか彼氏とか作ると不倫になっちゃうから、
で
結婚してる女にちょっかい出す男ならろくな男がいないから、
はい、
やっぱりなんかそういうタイプでもないし、私、それで別れた方がいいのか、
はい、
でも別れてもこの今の経済的に困らない快適な暮らしをなくすだけだし、
はい、
でも嫌いだし、
はい、
でもじゃあ結婚する続けるも続けるための理由がないですよね、
うん、
心が生きていたくないんですよ、もうこんな寂しい人生、
うん、
生きる目的がない、
うん、
し、
うん、
なんか私幸せに生きたいですね、どうせだったら。
じゃあ幸せに生きたいと思ったらどうしたらいいかということを、いい？
はい。
今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらっしゃってますので、伺ってみたいと思います。
はい、
先生、よろしくお願いします、
はい。こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。
正直な私の感想なんですけども、
はい。
今、こう、お電話いただいたきっかけが、次男も大学生になったし、
はい。
というお話をされるんだけども、
はい、
ある程度いわゆる育児というレベルから手を離れて、
はい、
その時点であなた自分でやりたいっていうことを探すっていうことを考えてご覧になったことありますか？
去年まで子供から暴力を振るわれていたので考える余裕はありませんでした。
あ、家庭内暴力だったの？
はい、そうです。
次男の方？
はい、そうです。
で、それは解決はそれなりについたんですか？
はい、大学に受かったので家から出たんです。
引きこもりではなかったんですか？じゃあ
学校は行っていました。私が送迎してました。
高校にですか？
はい、そうです。
送り迎えってことは定時までちゃんと学校にいるの？
はい、そうです。大抵はいました。
で、うちに帰ってくるとどういう状況だったんですか？
テレビとかゲームとか、壁に穴を開けたり、私に殴ったり蹴ったりって感じですね。
そういう状態をご主人はただ傍観してたと、そういうことなんですか？
はい、そうです。
それが比較的頻繁だったんですか？
はい、頻繁でした。
息子さんのそういうその暴力だなんだ、家の中でのね、そういう振る舞いっていうのは、はい、いつ頃から始まったんですか？
中学生の頃からポツポツあって、高校になったら非行に走ったので、
うん、
私が止めるんです、
うん、
夫は止めないんです、私が止めるんです。
非行に走るっていうのはどう、具体的にはどういうことだったの？
はい、夜中に家を抜け出して見ず知らずの人とセックスをするんです。
見ず知らずの人とセックスをするって、そこまでおっしゃったのは、あなた現場に踏み込んだの？
子供が全部教えてくれるんです。
あ、あなたが問い詰めるわけですか？
いえ、子供が私の反応が面白いから、全部聞いてもいないのに教えてくれるんです。
あなたがどういう反応するから？
びっくりしたりとか、
うん、
悲しい気持ちになったりとか。
それはするよね。
するのが面白いんです。そうです。
面白いんだって自分で言ってんの？
なんか児童相談所につながったりとかしてたし。
ああ、やっぱりね、相談に行ってたわけだ。
はい。
あなたがね。
家族面接とかもしてましたね。
息子さんと一緒に？
そうですね、はい。
そ
うすると叱られるので。
ん？
叱られるので。
はい。
その晩は必ず暴れてパトカーですね。
ご主人はそのお勤めに出てて、一応毎日は帰ってきてるんですか？
はい、そうです。
それは夜遅くになって？
いえ、普通に7時とか8時に帰ってきますね。
じゃあ夕飯はみんなで一緒に食べるの？
はい、そうです。
その下のお子さんも？
はい、そうです。長男はその時はもう家から出ていなかったので、うん、3人暮らしでした。で、普段は普通なんですけど、
うん、
なんか些細なことで表現して暴力を振るったりとかするんです。で、そのターゲットはいつも私なんです。
あ、それは大変だったよね。
そうですね。小学校の時からいじめのターゲットだったので。
子供さんが？
そうです。で、学校に相談に行ったりもしてたので、
うん、
10年ぐらいはもうそのことでずっ下の子にずっと引っかき回されてましたね。
ああ、それであなたがさっき金を持ってきて、それ以外は知らんぷりっていうのは、結局、主としてはそのことですか？
はい、そうです。夫は一度も学校に行かなかったし、
うん、
あと学校もかなりひどい学校だったので、
はい、
私、教育委員会まで行ったんです。
うん、
電話とかじゃなくて、名前を晒して相談に行ったんです。
うん、
もうこれはダメだと思って、
うん、
そういう時も一度もついてきてくれたことはありませんでした。で、なんか私それなんか精神的に不安定なので、
うん、
寝込んだりする時もあるんですよね。そうすると家事、うん、ご飯支度とか変わってくれるんだけど、
うん、
どうしてなのって聞いたら、
うん、
私がゆっくり悩めるように家事は僕が変わるからゆっくり悩んでいいよって言うんです、
うん、
もう憎悪ですね、
うん、あ、そういうことか、
うん、はい、私だって逃げ出したかったけど、
うん、
でもやっぱりそんなことは私はできませんね、親ですから。あ、で、大学に入ったら自信がついたみたいで、
はい、
ちょっといい大学に行けたんですよね、
はい、
それで自信がついたみたいで、
はい、
人間関係も恵まれたんです、はい、それで子供が急に大人になって落ち着いたんです。
あ、それはそ
れ、うん、息子は私がもう子供のことで学校と喧嘩みたくなっちゃったんですよね、小学校の時に、
うん、
その時にお父さんは何をしてたのって、
うん、逆にね、
夫に言ったら、うん、夫は何も答えられなかったそうです。
うん、なるほどね、
はい、
ね、
でもやっぱり人として生まれた以上ですね、
うん、
やっぱり人を愛したいし愛されたいし、うん、精神的に支え合いたいなって夢があって、
うん、
それは今の夫ではありません。
こういう言い方するととても失礼だってことは僕は分かった上で言うから許してくださいね、
はいはい、
逆にあなたが精一杯頑張って支え続けてきて、
はいはい、
で やっとそれなりの大学へ入ることによって自信も回復し、
はい、
その結果好循環が生まれて、
はい、
あなたの努力は報われたわけよね。
はい、報われました。
すごく報われたわけよ。
はい、
ね、でそうであるがゆえに、
はい、
どっと今肩の荷が降りたんだよね、
はい、そうです、
ね、その分やっぱりご主人に対するね吹き出すような怒りがもうねえ耐え難いものがあるわけだ。
はい、憎悪してます。
でしょ。
はい、
でもねちょっと時間を置いてごらんなさい。今もうどっちみち決められないよ、あなた自身も。
はい、
もう少し時間を置いてみて、
はい、
でその上でねやっぱりおっしゃるようなご主人だったわけだから、
はい、
心の絆が回復されるとはとても思えないですよ、今のお話聞けば。だけども、人との触れ合いばっかり、次のパートナーっていうことばっかりを目指してたって、
はい。
これはね、間違いなく失敗します。
あ、はい。
そこは失敗します。というのはね、
はい。はい、
良好な夫婦であったって、
はい。
所詮一人なんですよ。
はい。
つまりね、他人同士が、
はい。
それぞれが自分で自立してて、極端な話、自分自身で生きれるっていうと語弊があるんですけども、
はい、
自立をしているものがお互いに手を携えて初めて本当の意味でのパートナーシップなんですよ。
はい、
ね、で、あなたの今求めようとしているのは本当にその心の触れ合いなんだろうけども、
はい、
その前にもしその出る選択をされた時にですよ、本当にいい出会いがあるかもしれないけども、それをつかめるかどうかっていうのは、あなたが今度は自立してない限りつかめないですよ。
はい。
言ってる意味わかる？
わかります。
ね。ということは、今の状況の中で、まずあなた自身が自分を大事にして、自分が極端なに言えば一人でも、生きていけると、
はい、
その経済的な問題はちょっとさておいても、はい、精神的に、
はい、
という自信を持ててからなさらないと、
はい、
分かれるという選択は必ず失敗します。
はい、
後悔されます。
理解できます、
ね、
夫が依存するに値しないから新しい依存できる男を求めてるだけです
もんね。そういうことになりかねませんよということを言いたいわけ。
はい、はい、
ね、ちょっと私が申し上げられるのはちょっと、はい、これぐらいなので今井先生にお戻ししますね。
はい、
はい、お分かりいただけましたか。
はい、
はい、今はちょっともうこれ考えるのやめましょう。
はい、
時間を置いてください。何を言いたいかっていうと、
はい、
息子さんを育て上げられました。
はい、
手元から話しました。
はい、
それと寂しいとおっしゃってる。
はい、
うん、どっちかって言うとね、燃え尽き症候群に近い状態なのよ、今、あなた。
ああ。
うん。今はちょっとね、我慢して淡々と過ごしてよ。
わかりました。
うん。いわゆる、精神病っていう病気じゃないんだけど。
はい。
うん。病気療養中の人が、お腹は空いてても、おかゆ飲みながら、なんとか維持して、ゆっくりゆっくりトレーニングするみたいな。
はい。
そういう状態だと思ってください。
わかりました。
はい。
じゃあ、そういうことで。
はい。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。はい。